こんにちは、遠藤良久の運気向上プライム4です。今日もあなたの心が清々しく晴れ渡って、ワクワク嬉しくなるようなになることを願って法話を配信したいと思います。無量寿経が始まるお釈迦様の説法の座にどんな方々がいらしてたのかっていうシーンですね。これがもういよいよ最後の一文となりました。まあその菩薩の方々っていうのは、まあちょっとここでおさらいすると、求められなくても自らこう友人となって人々を己の荷物のように背負って、そして、大いなる大悲の心、慈悲の心を起こして、人々の、切なさを自らの切なさとして、決して傲慢にならずね、高校息子や娘が父や母を見るように人々を見るんだという、そういう人たちですね。でも人々を自分の中に見る、自分として見る。でなお、これがおさらいですね、ざっと。そして次に行くの最後の文が、もう全ての修行の功徳を、全部ですね、彼岸にこう渡してしまいます、しまう。それでそれによって仏様方のこう無量の功徳を得て、知恵が、聖なる清らかで明らかになること、明らかになっていることこれがもう考えることもできない、ような深遠なことであるという文なんですけどね。これでもよく出てくるんですよね、この修行のこう結果を、浄土に、振り向けるとかね。今回ここで出てきたのは、彼岸に渡せって、でも彼岸悟りの世界、もう浄土、いろんな呼び方がありますけれど、実言うとこれよく分かんなかったんですよね。どうしてまたその修行の功徳を浄土に振り向けるんだろうみたいな。生きとし生けるものにこう振り向けるというのであれば、理解、もちろんそういう気持ちやってますのでわかるんですが、なんで浄土に振り向けるんだろうなというところが結構謎でしたね。で、今推測するにですね、これは仏教っていくつか この教えはヒンズー教とは違うんだっていうか、アンチヒンズーみたいにな部分が、あるんですけどね。例えば三方院の中の三方院っていうのは3つの法の印と書くんですけど、これがあったら仏教で、これがなかったら仏教じゃないよっていう最低限の、条件といいますか、このもうここから始まったんですよね、仏教ね、お釈迦様の教えは。そう言っても過言でないぐらいの内容なんですが、諸法無我じゃんですよね。つまり一切のものは独立していないということなんですよね。それが諸行無常か、一切ものが移り変わっていくという。実はこれね、これ最初の頃の法話にで、これについてもうすでにお話ししてるので、もうやめようかと思ったんですけど、もう一回ちょっとおさらいで言うとですね、その時はもうちょっと詳しく話したんですが、要するにヒンズー教の中のこの輪廻転生というものは、アートマンという自分の中に魂として個別な永遠のものがあって、それがこう輪廻転生していくっていうのが、もうヒンズー教のアートマン説 なんですが、これに対してお釈迦様はですね、まず独立した存在はない、それは幻想であると、そしてそれが継続するっていうのも幻想であると、つまりまあ継続っていうのは瞬間ごとにこう消えて瞬間のごとにまた生まれてくるんだというところです。まあ詳しくはもうすでにもうちょっとその時は突き込んだかもしれないので、もうこれ以上はお話やめときますけれど、まあ要するにこのアンチあのヒンズイズムがここにあるんじゃないかというのはなぜかというと、まあ、ヒンズー教というか神道もそうですけど、まあ、あのアニミズムという要素が強いわけですね。ですからあのこれをここに触って願い事したら、うん、商売繁盛するとかね、まあ、あのヒンズー教のガネーシャっていう象さんみたいな神様は商売繁盛の神様で、これも神道の中にの神様も、まあ毘沙門天なんかも有名ですけど、例えばそういった神様はもうヒンズー教のラクシミから来てるとかね。でやっぱりそういうふうに、神様のことこの、 あの仏像の、ここに触れたら自分の体がこう良くなるんだとか、そういうの減税利益的なアニミズムというのをこういかに排するかっていうところが一つお釈迦様の思想の中にありましたんで、俺たちはそういう減税利益を求めてるんじゃないよという、つまりイメージを変えたら現実は変わるわけですし、カルマを変えたら未来も書き換えられるわけですね。でそのための修行してるんであって、イメージも変えずカルマも変わらずにここをこうしたらこうなりますっていう的な減税利益は全く否定してるわけですよね。だからもうそちらの方が急務であると、もう全部悟る修行の効果は彼岸の霊的レベルの方に、まあ、振り向けるんだと、それによってもう諸仏の無量の功徳を得て知恵が聖なる知恵が明らかになった方がよっぽどいいわけですよね。実際に魚をあげるんじゃなくて魚釣りの仕方を教えるっていうんですかね。でこれを思義べからずって書いてありますね。思義べからずっていうのは、思う不思議の思義ですね。もともとはこの不思議というのは経典から来てるわけで、どう見かっていうと、まあ思うこともできないしこれについて議論論じることもできないですよという言ってるわけです。なぜかというと経典の内容は全部あの二元論を超えた世界から来てますからね。言葉で表現できないわけですね。右でも左目でもないものって、ね、でそれについて書いてるわけです。上でも下でもないもの、それでいて上であり下であるもの、私でもあなたでもなく、それでいて私でありあなたであるもの、これをもちろん頭で考えてもわからないし、議論してあこうですとなんとか言われたってははいそうですかってわかるわけじゃなくて、だからもう今日はさまざまな物語やそれを超えた内容、二次元を超えた内容を語ってるので暗号みたいなんですよね。まあそれでここに思義べからず、もう考えることも議論することも放棄しなさいと、放棄しなさいや放棄、されているものですということです。もうすでにでこういうあのこういう修行者ですねが集まってるわけですから、まさにこの菩薩第一という第一というふうにマスターたち、それがもう無数に数上げて 数えられないほどたくさんいらっしゃるのが、この一時に集まったのがこの無量寿経を説かれるお釈迦様の場だという話なんです。 二元論を超えた世界なんて話したとこどうでも分かる、言葉で分かるものではないので、それだったら直接も二元論を超えた世界に入ってしまった方がいいわけですよね。もうそのためのもう基本が我を抑えて滅すること、そして他者を世界を自分の内に入れること、別名、別の言い方をすると人々の良きことを祈ると、もう祈るってことと自分の中に入れるってことは、利他を祈るということと自分の中に入れるってことは実は全く同じことなんですよね。もうこの2つさえあれば全て OK、 無限向上の世界に自動的に入ってきますけれど、もう一回言うと自我を滅することと人々の良きことを祈り願う気持ちでいるから、世界や他を我が内に入れてること、それだったら、その状態だったら別に何も話さなくたって気詰まりになることも何ともないし、疲れることもないですね、誰もで考えてみたら、この2つというのはまさにこう修行を発願、発願と言いますけど、書きますけど、そういった願いを、修行したいって願いを起こす、その中にももう必ず自我を滅したいっていう、自分をこう消したい、どうして消したいという気持ちが現れるのかというと、そのエゴで、エゴの一番根本は自己存在を、自己を自己として認識すること、いやつまり自我を自己だとして認識することか、いわゆる間違った認識なので、これを滅するという、自分を超えることという、そういう願いですよね。それからもう一つは人々を、人々の幸せを願い、人々が悟りに入ることを、幸せになることを、ならさしめたまえ、たまえ、ならさしめたいという気持ち、この二つですよね。まさにここが、道元禅師が説かれた、もう主上再度の心と、そして、自我滅却の心と、これ基本中の基本。それでこうに、人間が幸福になるというのは、人生が幸福になるというのは、このね、我の働き、カルマがある限り、我がある限りカルマがありますし、放置その我は欲を抑制して滅してしまえば、自分がコントロールがする我なんですけど、そこに至らないと、エゴにコントロール、カルマにコントロールされますので、でそこに応じた邪気が生まれて発生して、その邪気に応じた世界がで、未来ができてしまうので、幸福な人生を作るっていうのは本当に至難の業というよりもね、まさに、この2つの願いを持って生きる以外ないんですよね。そしてそれを実践する以外に、ぜひあなたも自我を滅し、そして一切の人々の幸せが、もう無意識化するぐらい徹底的にこう祈りを深めていただき、ぜひとも人生の幸福というのをクリエイトする人になっていただけますように。